こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も現場大賞好き語り、海底探検や時田さんの好評について語ります。
そうだ、あんまりそういえば聞いてなかったんですけど、うん、時田さんのゲームマーケット歴みたいなものはそういえばどんなもんなんでしょう。
一応なんか初回の時に出展しませんかという、
は
い、
出展側で
思ってたんですが、
はい、
僕自身はその時は本当にテーブルトーク RPG のデザイナーだったので、
はいはいはいはい、
持ってっても売れないんじゃないかなっていうお断りして、でもまあボードゲーム自体は好きでしたし、草場さんなんかとも昔から
うん
でありましたんで、ずっと通ってはいましたね。
おお、なるほどなるほど。じゃ本当に昔からのゲームマーケット知られる方の一人。
うん、でも本当にお客さんでしたからね。
いやいやいやいや。
今ワードバスケットってゲームマーケットが初の名見えなんだと思ってちょっとびっくりしたんですよ。また別の文脈から生まれた作品なのかなと思ってたんですけど、全然そうではなくて、な
んかですね、ゲームマーケットに何か思いついたのを誰かその作者の方が持ち込まれて本当にその時は手製のものを持ち込んで、で遊ぼうって言ったら、ゲームは自体は割と、まあ、瞬殺で持ち込み数が少なかったんで、
うん、今やそのパブリッシャーから出てるってね、
はい、
一番出てるようなものかなと思いますけど、
結構な古く割と早く製品化されましたからね、
はい、
なので見るだけは見に行ってました。どちらかというと B ジャパンさんとか出展されてたし、
はい、
まあ、お付き合いもありましたし、あと竹中さんが僕自身だから、僕の前にメガテンの TRPG に関わっていて、
はいはいはいはい、
そういったサプリメントとかをやっていて、
うん、
その関係で、まあ、僕自身が竹部さんとの付き合いを通してメガテンに関わっているわけなんですけど、その頃もうその段階であって、彼自身が96年かなんかの、つまりカタンの翻訳に関わってるんで、
あ、そうなんですか。はあ。へ
え。なので、まあ、その時点でドイツゲームの紹介とかもう始められて、いろんなカード、海外のカードゲーム紹介されていて、まあ、っていうのはやってるから、来なよみたいなのにも、付き合いが。行くと、あと結構、まあ、RPG 関係やカードゲーム関係の知り合いが結構出展されてる、
うん、
まあ、そういう流れです
ね。はいはい。いや、やっぱそういう本当話をね聞くにつけ、やはり、いや、審査員、まあ、お願いしたのはこれは正解だったんじゃないかなっていうような気にもなってきますよね。はい、でちょっとまた話が戻るというか、
はい、
審査の方の段に移るんですけれども、はい、実際時田さんゲームマーケット大賞審査員ということでノミネートされたゲーム遊ばれたと思うんですけど、どんなプレイグループでというか、どんな感じで遊ばれたんでしょうか。
あ、割といろいろでして、
はいはいはい、
まず基本僕自身は、はい、割と固定のプレイグループを持たずにいろんなところでプレイしてる、はい、
あ、なるほどなるほど。
なのでアイテムを借りて、
はい、
家で家族でプレイした時もあれば、
お、
あ、なとりあえずこれプレイしたいんだけど誰か持ってないっつって、うん、そうするとよくあるのは知り合いのゲームサークルへ行く、
はいはいはいはい、
でそこでワーッとプレイするっていう、
うんうん、
まあ、中野とか、あるいは秋山さんの、
はいはいはいはい、
ミスボトに伺った時もありますし、はいはいはいはい、あと、まあ、実際のそのゲームマーケットの現場でプレイできるときはプレイしますし、前日ボードゲーム会っていうのはそういう意味ではすごい役に立った。
そうですね、確かにそれはありますよね。もう、まあ、僕も姫騎士逃げてはゲームマーケットの前日ゲーム会で、
う
ん、時田さんと実際に一緒に
遊
んで、はい、いただきまして、まあ、はい、大変その説をありがとうございました。
いえいえ、面白いございました。
ありがとうございます。
なんだろう、タイミング的にもう、はい、もうゲームになってるっていうワクワク感が、
あ、そうですね、1年前だと確かにそうかもしれないですね、うん、時期的というかね。
そう、割とそのなんていうか、ブーンと姫騎士トークの話がパーンって上がった時にもうゲームになってるって でもちゃんと、ちゃんとっていう言い方おかしいんですけども、ちゃんと再現されてすごいじゃん。
ありがとうございます。この話は、割と僕は深くいきたいような気がする。いいのかなっていうような。
いやいや。
いいのかな、すごい脱線しちゃいそうな気もするんですけど。
あの、でもあれは、普通の、他にも同じように、実はオークとヒメキシ的なネタを出してきてる人たちはたくさんいるんだけど、まあ多分かなり早い時期に、されたのと、いわゆるその、ミニマムカードゲームの範囲の中で、あの、パトリックに、ちゃんとまとめてみせたっていうのは、僕的にはすごい印象的で。
ありがとうございます。
そうか。
好評の続きが来てるみたいになってますけど、
いやだって結局ゲームマーケットを何年か見ていて、はい、ラブレターが出てきてから、いわゆるミニマムカードゲームがたくさん出てくるわけじゃない
です
か、
そうですね、はい、
中でいろんな試みがあって、
はい、
逆に言うと何人かでカードゲームをやるっていう流れがあるんだけど、やっぱり枚数少なくなると人数が少なくなって、
はい、
どんどんプレイのパターンが、まあ、一ゲームに変わっていくのね。
まあそうですね、なかなかバリエーションを広げるのは難しいというところがありますね、はい、
でそれが来たら、5人ゲームになってるじゃないですかね。
4人ですね。
4人か、
はい、
NPC が1人、
NPC が1人っていうか、
まあはい、
はい、でそういう感じで変形の多人数ゲームのままちゃんと一つのゲームとして、それもなおかつ割とパズル的に考えていく、
はい、
でちゃんとあのその姫木様が大変だ、多くに大変でいじめられるよみたいなノリが
時田さんが姫騎士役をやられたっていう話を聞きましたけど、
あれそうだったっ
け、違いましたっけ、
どうだったかな、
2、3回やって1回ぐらいやってるかもしれないけど、
そうですね、
うん、
多分1人1回は姫騎士やろうかみたいな感じで何回かやったような気はするんですけど、
で多分これが勝負だねって言いながらカードあのみんなでこのカードはどうだろうってチェックしながらやってたから
ね。そうそうそうですね、はいはいはいはい、ネットミームというか、ネットの中で多分、ヒメキシとオークっていうのがなんか、流行ったのが、その、春頃なのかな、半年ぐらい前なのかな、
半年ぐらい前だな。
はい、
うん。
で、まあ、その頃に、一応まあ、ゲームとしては作ってはいたんですけれども、うん、これまあ、どっかでも話したような気がするんですけど、その頃はテーマ違ってたんですよ。
はい、
はい。はい。ミステリーテーマというか、
はい、
犯人と探偵の
ゲームです、ね。
ああ、はい。はい。それがですね、まあ、考えてたんですけど、ある時に、まあ、ちょっとシステムを大幅に変えようかなっていう風に思って、
はい、
でシステム変わるんだったら探偵と犯人にこだわる必要もないかな、違うテーマ載せてもいいのかなっていう風なことを思ってですね、その時に要は探偵と犯人のゲームっていうのは探偵で犯人捕まえると嬉しいみたいなね、
はい
はい、これあの鍋野さんの犯人は踊るも似たようなことが言えると思うんですけども、うん、やっぱそういう風にうまく見つけて捕まえると嬉しい、逃げ切ると嬉しいみたいな、そういうところがあったんですけれども、じゃあ捕まえて嬉しいものなんだろうと、
うん、
そういうところを考えたときに、あ、これはお姫様を捕まえたら嬉しいんじゃないかっていう風な、はい、ありまして、じゃあ捕まえる側は何なんだろうみたいな感じで、はい、じゃあオークかなみたいな感じで、
まあ主のネタですからいい
ですね。そうですね。でしかもこれは今はないネタだから、まあ、ネタかぶりがね、心配もされない、うん、探偵と犯人ミステリーテーマっていうと結構ミステリーテーマって今すごく多くなってまして、
ね、
うん、ネタかぶりっていう意味ではそういう意味ではすごい避けられてよかったなっていう風な感じあるんですけれども、それと同時にやっぱり分かる人には分かるっていうか刺さるテーマなので、これだったら賞賛があるんじゃないかなっていう風に思って、うん、でやっぱり姫騎士とオークっていう形だったら、姫騎士は一人でなかなか抵抗もできないか弱い存在だけど、なんとか一矢報いることもできるかなみたいな、そういう力関係も定義できるんで、これはいいんじゃないかなっていう風な感じでやってこうなったっていう、
素晴らしいです、
はい、感じですね、うん、これは結構良かったのかなという、はい、実際に時田さんにもう遊んでもらった時にもすごいなんていうか鋭い質問、例えば得点これは逆転できないの、得点制にしたらどうなのみたいな、そういう話もあって、うん、僕的にはそういうところあやっぱ突っ込まれるなっていう風に思ったんで、あやっぱそういうところがちょっと不足してるのかなっていうところで、実はあんまり時田さんには喜んでもらえてなかったのかなっていう そういうふうにも思ってたんですけども。
そこら辺難しいところがあって、僕自身がゲームデザイン、はい、まあ、ジャンルは違うけどゲームデザインをやってるっていうのと、
はい、
審査員としてものを見るというのと、
うん、
ジャーナリストっていう言い方はおかしい、かっこいいんですが、まあ、ゲームデザイナーとして思えば、若干いろいろ細分がありまして、
はいはいはい、
エッセイの話をしているときは、
はい、
デザイナーだって、俺だったらどうするっていう。
なるほど。
あとは、はい、多分ね、勝敗の確認なんだよね。
ああ、なるほど。
勝つスキームとして、
うん、
点数制だったら、どうなるのみたいな話。
うん、
あるいは、逆に言うと何回かやるゲームの場合、
はい、
勝ち目があるのかってやっぱあるわけですよ。
そうですね。最後まで逆転できるのかっていうところでね。ね、はい。
だから、そこら辺でやっぱ点数制の問題なのかとかいう話になってくるのは、多分そういうノリだと。
いや、だからさすが本当に時田さんの見識鋭いなっていうところ思って、いやー怖いなっていうふうに僕はあの時思ってました。
そうだよ。割と普通に質問するよね。
いやいやいやいやいやいや。まさかね、一年後こういう風にフランクにお話できるとは、まあ思ってなかったので、本当にその時が初めてだったんで。
そうですよね。
そうですよ、そうです。その時が初めてです。はい。
割とね、ゲームマーケットで話してる人ってね、なんかね、以前どっかで話してますよね、みたいな感じで話してます。すごい。
わかります。
いやでもそうやってフランクに話しかけてくださるんで、こっちも肩の力抜けるっていうようなところもあるのかなっていう気がして、それは多分時田さんの人徳というか、そういう感じじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
良くない、いいと
こ、いやいやいや、いいことだと思いますよ。
時々ね、聞き忘れたりして大変なことがあれのことどうだったっけっていう。
ああ、それ怖いですね。
すげえ雑談なのか取材してるのか分からなくなるとき
は。まあそういう意味では、僕はその後のゲームマーケットで、北さんにこのポッドキャスト出てもらえませんかっていうふうにお願いしたことが一回あるんですよね。
はいはい。
はい、で、その時に時田さんは言ったのは、草場さんが出たら考えるっていう話で、よし、分かりました。じゃあ草場さんをね、呼んで出演してもらえますからっていうふうに僕はその時言ったんですけど、まあ、その時は全然当てなかったんですよね。ただまあいろいろ流れで草場さんにも出演していただいて、これでようやく時田さんにも、
俺はあれでね、断れたと思ったんだけど。
そうですね。僕もね、あの後にね、あ、やられたこれっていうふうに思って、草場さん出てくれるわけないよなっていうふうに思ったんですけど、草場さんに直接ね、お会いする機会あったら、すいません、ポッドキャストっていうか、草場さんスカイプってやったことありますかみたいな、そういうところから入ってったんですけど、あ、できるよ、いいよっていうふうな感じで、すげえ軽く出てもらったんで、まあ、これでなんとか繋がったなっていう感じで。
いや、草場さん、あ、見てても割とすごい、結構、細かい、ハイテクとかちゃんとやってるんで。
そうですね。
実は最近まではスカイプは使ってなかったんですけども。
あ、そうなんですか。
結局ゲームマーケット大賞の会にも、
はい、
実は一部はスカイプでやってるんですよ。
ああ、というかなかなか皆さん集まるの大変ですもんね。
僕と草場さんはまあ都内だからいいんですが、
うん、
さんが名古屋ですし、
そうですね、
小野さん東北の方ですんで、
はいはいはいはい、
全員が集まるのはゲームマーケットだけみたいな状況に。
マジでそうだったんですか。
いや、一度最終分審査の時には全員
あって、はいはいはいはい、
ちょっとガーッと最終議論をしてる
んで、はい、
最終審査の時以外はじゃあ作品を審査員だけで遊ぶというようなことはなかったということですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。
この辺はね、どうなのかな、言っていいのかな、まあいいや。
まあ、大丈夫じゃないですかね。
基本的に各審査員のところにサンプルが来て、
はい、
それをダーッと遊んで、返すっていうのは全員がやってるんで、
うん、
二次審査、一次のアンケート取りましたんで、
はい、
二次審査以降は、全員がそういう形で、一回はちゃんと触れて、
う
ん、それぞれに触れて、その結果を持ち寄って、スカイプ会見て。
まあ本当にそういうのは意味ではね、大変な感じだったんじゃないかなと思いますけど。
それがちょっと時間が取られるんで、
だったんですよね。はいはいはいはいはいはい。まあ例年に比べても相当じゃあゲーム遊んでるんじゃないですか、そういう意味では。
結局それを遊ぶために、ゲームサークルといて、
はい、
じゃあ遊ぼうって言うと、やっぱそれだけで終わんないんで。
あ、さらにね、他のゲームも。
ゲームしてありますし。
はいはいはいはいはい。
だからそういう意味では、かなり遊んでるとは思うんですが、
はい、
やっぱりそちらに取られる時間多いですね。
想像以上に時間を取られるというか、いやー、なるほど、なるほど。
なので、まあ、ちょっとその時間が十分に取りきれない自信、部分がありましたね。
はいはいはいはい。いやー、ほんとそれだけをね聞いても、ほんと審査のお仕事、まあお疲れ様でしたというか、
いや、ありがとうございます。
はい、ただまあ本当におかげさまですごくいいゲームマーケット大賞、素晴らしい選出されたんじゃないかなと。まあ草場さんもね、これだけの中からゲームを選んだことを我々誇りに思っていいのではないかっていうようなことをねおっしゃってられましたけども、はい、あの素晴らしいお仕事をされたなというふうに思っております。
今そういう意味では、
はい、
我々4人というよりか、いろんな人がやっぱりこう、はい、いいゲームを持ってきてくれたから、はい、いいものが選べたっていう部分がありました。
なるほどなるほど、はい、
選べるものがあったのがありがたい
そうですね、確かに確かに、本当にあのどのゲームがね受賞してもおかしくないっていうような粒揃いのゲームが揃ったっていうのが、本当に多分数年前の、まあ、状況だとなかなか考えられないような感じだったんじゃないかなっていうところもありますんでね。
逆にここ何年かで、
はい、
コンポーネントがどんどん綺麗になっているし、
はいはいはい、
様々なものを、まあプロ志向のものが出てきてるんで、
はい、
そうで、ここ2、3年はかなりいいものが存在しているとは思います。
うん、はいはいはいはいはい。
で、多分、今回の秋もかなりいいもの出てるんで、ちょっと僕自身が今挙げられないんですけども、
はいはいはい、
ここら辺、あの、そういったものが、ちょっと、いや、今年も大変だなと。
毎年大変になるでしょうね。
大変になりますよ。
そうですね。
どんどん大変になっていくんだろうなって、作品点数は増えてるわけで、思いますね。
うん、
あの、ブース数が増えるってことは、そもそも作品数が増える。
そういうことですね。
結構エネルギッシュなサークルさんが多くて、
うん、
一作で終わらない。
はい、はい、はい、はい。
例えば、北陸のチャカチャカゲームさんなんかは、
はい、はい、はい、はい。
ゲームデザイナーが何人かいて、うんうん、それを集めて持ってきてるんで、
はい、
実際に新作が増えるみたいなこと
を、うん。そうですね。
まあ、彼らの場合には多分、次の大阪じゃない、神戸と春が多分、どっと出てくるんじゃないかなという。
面白いゲームが増えますね。うん、
大変ですね。
楽しみですねよりも先に大変ですねっていう言葉がね先に出てきてしまうあたりが、
まあもちろん楽しみなんですが、ある意味今年ずっと1年間やっぱり審査する作品の方を優先していくので、
うん、
審査外の作品をちょっと見てる暇がない事態
なので
、これ面白そうなんだけどいいのかなみたいなことが言いました。まあ、ただ、はい、今回も、結果的には、審査員で、これ落としてるかもしれないねって言って、推薦作たくさん出てるので、
確かに確かに。まあ、これは、本当に形としてはね、いい形だったんじゃないかなっていうふうに思いますけども。うん、はい。
うん、まあ、そういう意味で、今、ちょうど次の、はい、投票が始まってますんで、はい、これを聞きの方はぜひとも投票、放映される時にまだやってる方が疑問なんで。
まず公開されるかによるんですけど、
なるべく早めに、はい、
公開します。頑張ります。はい。今度、アークライトの方で集計するようになったんですけど。
はいだったんで、また雰囲気変わってくるとは思います。
そうですね。もっと多くの人が見るようになって、また今までのとは違うような並びになるかもしれないですね。はい、
変わると思いますし、同時並行で始まった、プレイ、はい、ゲームプレイ、レポートの、あの、企画の方で、はい、やっぱりこう、取り上げていく作品の存在っていうのがやっぱり影響はしてくると思うので。
レポートに取り上げられると対象に入りやすくなるかもしれないですね。ま
あ、注目度は上がるからやっぱり票数は増えるんじゃないですかね。ま
あうん、あそんな影響もあるんですね。なるほど。
まあ、逆に見た関係でこれを見て、これは自分のノットフォーミーっていう人もいる。うんうんまあ、まず存在を知るっていうことが結構重要だったりするんで、
うん、
ね、この先があるんだ、うん、この先は、まず範囲なんだ、
うん、
から
するんだな。確かに、まあ本当に違った、どういう顔ぶれになるのかというのが楽しみなところですね。
楽しみだと思います。
はい。
はい。
それじゃあですね、まあ、今回ゲームマーケット大賞に関して個別の話というか、まあ、大体のそれぞれのゲームの感想というのは公表という形でゲームマーケットブログの方にも公開されてはいるんですけれども、はい、まあ、時田さんの方から特にこれについてもうちょっと言っておきたいみたいなゲームとかあればぜひお話を聞きたいなっていうのは
ちょっと待ってくださいね、今リストを見ますからって、いら
ない、あ、じゃあその間ちょっとどんな作品があったのかっていうような話をした方がいいかな、
僕からなんですけど、はい、公表がゲームマーケット大賞の意味だなってものすごく公表を見てて思いました。一つのゲームを紹介するっていうのは絶対このゲームマーケット大賞の意味ではないと思うんですよ、はい、何十個もゲームが並んでいて、うん、それぞれに面白いとこがあったよって、うん、いろんな立場の人が個別表を書いてくれるってすごいいいことだなって、うん、なんかゲームマーケット大賞が決まったよっていう時も、あ、なるほど、うん、ゲームマーケット大賞っていうのはこういう賞になっていくんだなと思ったんですけど、うん、この表が出た時に、あ、ゲームマーケット大賞1年通してものすごい苦労されてるのも伝わってきて、うん、表こそが結果だなっていう、この第1回のものすごく僕は思ったんですけどね、うん、ありがたいなってすごい作ってる方からすると思いました、
うんうん、結構むちゃくちゃけなしてるような気がするんですけ
どまあその点については僕は割といいこと書いてもらったので気分はいいんですけど他の方はどうなのかなっていうところ
結構なんだろう、この作品は面白かったけど、はい、うん、はい、ルールブックが良くないよとかそういう話結構してるんで、
まあそうです、結構時田さんはズバッと書いてますよね、
そうですね、点数まで出されて、
そう点数まで出しちゃっていいのかなっていうふうな、
実は審査の過程で、はい、点数はつけてるんですよ、
ああ、はいはいはい、
最終的に点数化しないと
選びようがない、
はい、選びようがないっていうか、特にね最終大賞っていうのは、まあ、いろんな議論があるんで、
はいはいはい、
点数だけの問題じゃないんですが、例えばこう、一次予選から二次へ上げる段階っていうのは、やっぱり点数をつけていかざるを得ない。で、点数をつけて、こんな感じの千切りになりますね。どうかなみたいなことをやるためにも、ある程度の点数化は していかなきゃいけない。っていうところで、点数つけてることはつけてる、ね。
なるほど。
ただ、それを最終的、それやっぱり選考過程のものなので、うん、つけない、あるいはそれを公表しないというのも審査員の意見だし、うん、僕はどちらかというと、全部出しちゃおう、
うん、
なノリがあったので、うん、まあ、全部つけ出して出しました。
僕はこれ、時田さんがね、今回ので引退されるということで、まあ最後だから全部出しちゃえみたいな感じ。
そう、
そういう気持ちも。
ちょっと格好が残るけど。
そう。
僕がは、なんかあいつが悪いんだって済むので、それはそういう意味では恨んでいただいて構わない。なんで俺の温度作品が 6.3 で、あれが 8.7 なんだっていうのは絶対いるはずなんですよ。
そう、絶対それはね、まああるとは思うんですけれども。まあだから本当に時田さん、すごい置き土産を残してってくれたなというような気持ちで、はい、いっぱいです、ね。
最終的に、例えばドイツなんかの M 雑誌なんかを見れば、はい、ある程度点数付けっていうのはされてくるわけなんですよ。
はいはいはい、
で、このままボードゲーム、の業界あるいはゲームマーケット的な文化が広がってくれば、そういう形で誰かが、はい、点数表記、まあもちろんすでに紹介記事で本なんかでやってらっしゃる方もいらっしゃるんで、
はいはいはい、
まあそういうものも延長線だと受け取ってもらえば、
うんうん、まあ、あとは僕は皆さんがね、4人選ばれたゲームというか、言及されたゲーム、それぞれ本当にバラエティがあって、まあその人の人となりというのが見えてくるような気もするし、もう全然違う視線で、いろんな角度からね、ゲームを検討して、その上で出された賞なんだなっていうのが分かって、すごい、ああ、よかったなっていうふうに思いました。
そうね、4人が割と、見方が、ゲームの見方がやっぱり違う。まあ、立場が違うっていうのもあるんですが、意味が違うみたいなところがあって、
うんうん、
そこのところはやっぱり良いバランスだったと思います。
振り返りというような形にはなるのかもしれないんですけど、どうでしょう、時田さんからと特に今言っておきたいゲームというか、
そうですね、基本はね、の話は大体個別の作品公表に書いてしまったんですが、うん、はい、基本僕 が気になって点数を下げちゃうっていうのが、パターンが2つあって、1つは、僕自身がゲームデザイナーなんで、これさ、こうすればもっと面白いよねって見えちゃったときは点数が下がっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
厳しい。
これ面白い、なんかすごい面白いんだけど、うん、やっぱりディベロップし直そうよとかさ。ディベロップって、あとはもう一つあるのが、
はい、
これは、でも、実は、それやっちゃうと、うん、お値段が倍になっちゃうよね。
なるほど。
っていうのがあるんですよ。
はい。もっといいコンポーネント使ったらよかったのにな、みたいな。
はい。
もうちょっとこれが欲しかったな、みたいな。プレイアビリティを損ねないようにこういうのが欲しかったな、みたいな。
っていうところがあって、
うん、
そうなると、そこに、そこはちょっとないものねだりではある。
うん、うん。
時々それいうのを、まあ、実際書いちゃってるんで。一つはそういうのが気になっちゃうと、やっぱり点数が。
うんうん、
落ちちゃうんですよね、
うん、
逆に言うとあこういう風に使うんだって面白いネタが出てくると、だから僕はネタゲーに割と点数高くつけてたり
そうですね、
ね、
おそらく多分そういう時田さんの趣味で一番得してんの僕じゃないかなって
いやまあそれはなんだろう、審査員のとして公平を期すってのは確かに重要なんだけど、公平ってなんだって話をすれば、最終的には審査員が何を評価するっていう基準があっての公表なので、
そうですね、多分時田さんに気に入ってもらってる分、逆にどうなんだこれはっていう風に思われてるっていうところも絶対あるとは思うんで、
ええ、
まあ結局のとこバランスなんですよね。
なのでそこら辺で、評価を、僕自身はやっぱり自分が好き嫌いっていうのと、はい、
うん、
そのジャンルとして評価
うん、
せざるを得ない。で、あと、他の方も書いてるけど、もともとゲームマーケット大賞って、
はい、
ゲームマーケットに初めて来た人が、
うんうん、
公開の目安にするっていう部分があって、
うんうんうん、
これと、まあ、せっかくオフィシャルがやってる大賞なんで、年間大賞で、
はい、
いいものを選びたいっていうのの、このまあ、総括の中で、
うん、
作品としては面白いんだけども、うん、ゲームマーケット大賞としては、
うん、
上に上げづらい。
うん、
まあ、姫騎士逃げてん大賞。どうかと思うよねっていう。
誰の
それはね、確かに。
俺が第1回対象、姫騎士逃げてん、みんな帰っちゃうよっていう。
いやー、もう反論できないですね、それはね。
っていうので、上下はあります。で、ちょっとそういうので、損をしたなっていうのが、
はい、
高間ヶ原さんの7つの紋章、7つの部族で、トリックテイキングの作品としては完成度高い。はい、
うん、
でも、
うん、
トリックテイキング自体が実は今のゲームマーケット初心者にとってはレベルが高い。
ああ、なるほどなるほど。
さらにそこにルールが加わってくるとっていうことなんですね。きっとトリックテイキングがあるだけでまずシティが高くて、その
話が出てきて、だから点数評価の割に最終の優秀賞入れられなかった理由っていうのは本当にギリギリのラインで。
いや本当に7つの紋章、7つの部族、すごい面白
い
ゲームではね、
は
い、あるんですけど、確かにそういう視点で言われると若干敷居が高いのかなっていう、難しいですね。
私がですね、まあ、ゲーム学校バンタンさんっていうゲーム学校でゲームの授業とかもしてるんですが、
はい、
トランプのゲームの会っていうのがあるわけですね。
はいはいはい、
でトランプのゲームの会を、はい、まあ、トットから始めて、その後トランプゲームの説明をするんですが、
はい、
トリックテイキングは一から説明しないと分かってもらえないんで、
はいはいはいはい、
結構実はルール的には難易度が高いゲームだと、
うん、
という、もちろんそういう意味ではトランプゲームの中でも、
うん、
じゃあブリッジ系に伝わっていく、つくものですから、もともとレベルが高いっていうとおかしいんですけどね。
まあかなりね、知的なゲームというか、はい、
あそこに入ってたりして敷居低そうにも思ってたんですけど、
ああハーツとか、
ハーツが入ってますね、はい、そうでもないですね。
ハーツも多分ですね、PC ゲームにハーツ入ってるんで、
うん、
やってる人は多そうに見えるんですが、意外と、学校で教えてる身からするとね、ハーツですら分かってない子、
うん、
でも僕も本当あれですよ、アナログゲームっていうかボードゲームやるようになってから、あそうだ Windows でハーツ遊べるじゃんっていう風な感じで思ったんで、それまではまあ入っててもあれですよね、全然見向きもしないですよね、マインスイーパーやりますよねっていう感じだったんで、
まあ、そういう意味ではね、おなんか聞いてるともうね、ナポレオンすらやらないくなって、昔ちょっと僕の高校時代はナポレオンとかよくやってたんですけども、
うーん
やらないですね、うん、ほとんど大富豪じゃないですかね、
そうっていうあたりで、やっぱそれもトランプゲームについてもいろいろその時の普及度とかを兼ね合わせながら、あ流れがあるんだなっていうところで、ちょっとあのトリックテイキングに関しては面白かったんだけどどうしようみたいなところが常に、
うん、
ちょっと7つの紋章7つの部族については面白いんだけどごめんなさいをしてしまったことになりました。
なるほど。
今逆にね、ゲームまではトリックテイキングを出す流れっていうのは数年前ぐらいから、
はい、
あるかなと思ってるんですけど、
実際カードゲームとしてはやっぱトリックテイキングは面白いし、ゲームマーケットに来るようなコアなゲーマーにとっては、
うん、
いいさ面白いゲームなんですよね。
はいはいはいはい。
今回も実際のトリックテイキングをテーマにしたサークルさんがたくさんいらっしゃいましたよね。企画として取り手のマップさんが出たりしたので、
うんうん、
で、あの中にも面白いのがいくつかあったんで、
はい、
逆にこれからをきっかけにトリックテイキングの技術を使ったカードゲームがより普及してくれて広がってるとありがたいな、
うん、
入門用の取り手とか普及用の取り手のゲームみたいなのがまた生まれてくると状況が変わるのかもしれないですね。
はい、
うんうんうん、
なるほど。
なんで、7つの紋章っていうのはトリックテイキングのカードを変えることによってトリックテイキングの基本のルールが変わってないまま、
はい、
バランスがずれるっていうところで遊べる、
うんうん、
っていうのはすごいいいなと思ったんですけどね。これにトリックテイキングのルールのトリックの取り方とか点数の取り方を変にいじっちゃうと、うん、より分かんなくなっちゃうときがある。
うん、なかなか。
ハイコンテキストってやつかね、確かに分かっている人には分かるんだけど、分からない人には分からないっていうふうになっちゃうんですよね。
思考ゲームとしては面白いんですけど、まあ、入門用として。っていうところを意識したときにズレが生じるっていうのがありますね、う
ん、なるほど、
はい、
うん、ナベノさんどうですか、何か。
そうですね、あと聞きたいとすれば対象についてですね、
お
海底探検について
はい、
はい、
聞きたいですどんな風になんていうの悩まれたのかなっていうところが聞きたいですね。
一つは海底探検については実は割とね、審査の過程で、
はい、
これ上の方に来るだろうなっていう感覚は割とありました、
うん、ほうほうほう。
実際に僕自身が海底探検出た時のゲームマーケットで、うん、オインクさんのブースで遊ばせてもらって、これは面白い、
うんうんうん、
いいゲームだ、
うん、
でこれはだからで特にオインクさんは今年その1年間で出された他のゲームもあるしだけども、後に、まあ、もう一つライツが入ってるんですよ。ライツも、ゲームとして、まあ、まずは思いというよりはライツはちょっと小さすぎて、うん、ちょっと不満があって、
はいはい、
海底探検のおもちゃっぽさって言うとおかしいんですけども、
うん、
が割といい印象が良かったですね、
うんうんうん、
オインクゲームさんってオインクのゲームさんの特色があるんですよ、個性が、
うんうんうんうん、あります、
すごい個性があって、
はい、
ちょっとそれがキッチュな瞬間があるんですね。
はいはいはい、わかりますわかります、
うん、でキッチュな瞬間があったんですけど、そうするとおしゃれだけどこれが今年のゲームマーケットを代表する一作ですよと言いづらい時があったんですが、
うんうん、
海底探検に関してはそこがねやっぱり丸くなってる。
そうそうそうそう、すごい僕は海底探検遊んで、うん、あれオインクさんらしくないなっていう思ったんですよ。なんかすごい丸いっていうかトゲトゲしさがないというか、いつもあるはずの
なんかねある種の個性があるんですよ。
そう、なんか。
センスっていうの
は。はい。はい。
で、それは面白いし、ゲーマーとしてはわかるんだけど、
うん、
時々、地が走っちゃってるっていう言い方を僕はするんですけど、
ほうほう、
なんか、理屈が走ってる感じがすごく。
うん、そうっすね。なるほど。
今回やっぱり、親子でデザインしたことで、
うん、
丸まってっていうかね、子供が遊んで楽しいっていうのは、 ちゃんと追求されて、
多分子供が遊んで楽しいっていうのは、なんていうか快感原則にすごい忠実であるっていうか、多分そこのところをちょっと裏切る作りをいつもするんですよそこのところ気取るのが僕は割とまあ味だなっていうのはあるんですけど、そこ素直にやったっていうのが本当ストレートに出てるんじゃないかなっていう気はします、
僕5作品の中でやったことあるのって海底探検だけなんですけど、
はい、
何の隙もない作品だなと思いました。あの、なんていうんですか、能力パラメータチャートを書いたときに丸に近づく作品だなと思っていて、じゃあこれを超える対象をゲームマーケット対象として選出しようとすると、ものすごいものじゃないと超えられないんじゃないかなっていうのを常に思っていて、で、まあ、あの発表前にも海底探検なんですかねみたいな話を円卓さんとしてたんですけどまあそのなんていうの、隙のなさみたいなのが選ばれた原因なのかなと思ったんですけど、
まあ、あの隙のなさっていうか、あのゲームデザインとしては、まあ、なんていうの、教科書の世代ぐらいすごい考えられて、3回やることに3フェーズあるっていう前提で、奥まで行ったらこの点数取れるんだけど、
はいはい、
みたいなとこ。とか、実際に、まあ、草場さんも言及されてるけど、これ、みんなで、あの、全滅するゲームじゃないんだから、みたいなところ。考えつも、誰かが持ってきて、それを拾って勝つみたいなところもあるよね、みたいなところとか。あと、まあ、数字の点数に関しては、確かに、その、きちんとバランス、数字バランスが取られて、ズレがない。で、それが、ちゃんと点数単位に反映され、なおかつ、やりすぎたら、本当に帰ってこれないっていう具体的なものに、で、結果が出るので、すごい上手いですよね。
僕も、だから、かなり早い段階というか、二次審査のリストが出たところで、海底探検かなっていうふうに思ったぐらいなんで、あんまり賛同してもらえなかったんですけど、その時は。
いや、でも結構発表後に、いろんなゲームサークルさん行って、ダッシュしてる時に、やっぱポロッとやっぱ出てきて、海底探検で良かったですよねっていう人は、結構デザイナーの方が多いですね。
ああ、なるほど、そうかもしんない。
僕、まさに海底探検で良かったですよねって言った方なんですけど。なんていうんですかね、一番初めにね、人が初めてゲームマーケット来た人に、これいいですよって言える作品、すごい素直に言える作品だなと思ったんで、もう目的にまさに合致した作品選ばれて、他の作品だと、こういう好みがある人に進めたいっていう風になるので、まあ、遊んでないのもあるんですけど、そういう意味で、ゲームマーケット大賞第1回、海底探検って言われると、おお、なんか、すごい感じるものがありましたね。まさにこの作品がどうってしかるべきなのかなっていうのを感じました。
で、特に本当に出来もいいですし、実はやっぱりそういう意味で初心者向けっていう意味で、親子でデザインした作品がここで選ばれるっていうのを、僕らも、まあ、ある意味想定はしてなかったんですが、逆にふさわしい作品が出てくる、数字がここにあったんだみたいなところもあって、いろいろドラマチックでした。ありがたい。
壇上にいそう。あれ、子供が乗ってると思って。
そうですね。
俺聞いてたら、あの、デザインを担当されてたっていうのを、なるほど、と思いましたね、あれは。
あとは、まあ、これは我々が意図したものではないんですけど、あと、作り手の側で、枯れ山菜作らないと取れないのかって言われると困るなっていう。
そうですね。確かに。
っていう。受け取り方をしてた人もいて、
ボードゲームの世界からあの1年間の貢献度っていう意味では枯山水はトップ、もうぶち切りでトップかなと思うんですけど、
トップで、まあそういう意味で我々も枯山水が、あの海底探検という作品があったけれども、もう無視するわけにいかない、ずっと作品として、
あ、そうですね、
だからこの特別賞を今回はあえて作って、そこに出した部分があります。
特別賞は、まあ、今回例外的というか、そんなに毎回あるもんじゃないんだよ、
はい、
そういうものだという認識で、
みんなつまんなかったらなしになるかもしれませんが、まあ、だからその時の状況でどうしてもフォローすべきだという時に言われるものだと思います。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き現場大賞好き語り、さらに時田さんに好評の続きを語ってもらいます。それでは